こんばんは。ラグビーズウィークリーポッドキャストの時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。第7回目となりました。ラッキーセブンですね。フランカーですね。はい、ということで、今週もですね、ラグビーの裏側、いろいろ喋っていきたいと思います。今イギリスはですね、昨日のシックスネーションズの、余韻に、浸っておりますが、昨日はトリプルヘッダーということで3つの試合すべてがあったんですけども、もうね、全部、見ちゃいましたね。BBC と ITB BBC、 その、まあ、サンドイッチみたいな、観戦スタイルで、まあ、無料放映の、恩恵を受けておりました。まあ、来年以降、シックスネーションズのどう放映権が切り替わるのか、そのペイウォールの先になってしまうのか、それとも BBC が、どうにか話をつけるのかっていうところが、ニュースにもなってましたね。では行ってみましょう。まずは AFL オーストラリアの話ですね。オーストラリアフットボールリーグのドキュメンタリーシリーズが Amazon プライムで公開されてました。これはたまたま僕が Amazon プライムを見てた時に、それがトップで、リコメンドで出てきたので、なるほどと、NFL またオールブラックスとかはすでにやったけども、 AFL も、いよいよそういうポートフォリオに入ったんだなというふうに、見ておりました。まあ、同じコリジョンスポーツなので、まあ、ラグビーユニオンではないですけども、こういったところも、見ていきたいですね。どうこう、はい、まあ、それぐらい、まあ、人から注目されているリーグなんだっていうのが、まあ、一つある種ステータスみたいな、形なのかもしれませんね。で次、2023年より、WXV フォーマットが始動しますと。WXV フォーマットって何やねんみたいな、話なんですけど、これはですね、女子15人制、のラグビーの国際大会、新しい大会ですね、を2023年から、やりましょうと、ワールドラグビー国際統括団体が発表しました。これが、今週の何よりもでかいニュースだと思うんですけども、まあ今まで、国際大会って、まあ、ワールドカップで、まあ、国同士の戦いだと、まあ、シックスネーションズ、ウィメン、シックスネーションズが、代表格だったんです。で他って、まあ、まあそんなコンテンツなかったというか、そこまで、認知されてるものはなかったんですけども、それをもう世界中の世界最強を決める大会を作ってしまって、でしかもそれが、WXV 1部2部3部っていう形で6チーム6チーム4チームの、計16チームですかが、しのぎを削ってですね、頂点を決めるみたいな。で昇降格も2000初シーズンはないんですけど、その次ぐらいかなからはあるみたいに書いてましたね。なんでこれは日本は、スタートするとしたら、WXV の2部か3部からになる可能性がある。そのアジアの枠があるんですけども、そこが2と3にありますと。なんで、もし日本が入れれば、そういったところで、まあ、試合機会、まあ、ビッグなファイトが組めるっていうのは、非常に大きな、まあ、選手から見てもですし、ファンから見ても、いい大会になるんじゃないかなというふうに期待してます。で開催地の方もですね、ワンチャン日本で、やるんじゃないかと、思ってますね。誘致さえしっかりして、マーケティングもしっかりできれば、全然ある話だと思うので、そこも、まあ、そのビジネス面が動いていく、ところですね。まあ、2023年って言ったらもう、まあ、2年ないので、あ、まあ9月だからあるか、2年ちょっと2年と半年ですか、でも始まるっていうところなので、まあスポンサー集めなど、また放映権などいろいろ話が、これからもニュース出てくると思います。要注目です。 WXV 覚えましょう。はい、次、ですね、まあ、メジャーリーグラグビーですね、昨日かな、開幕、しましたけれども、それがラグビーパスと連携して、ザ・ラグビーネットワークっていう動画配信を無料でやりますよっていうローンチを、まあ、開幕の4日前かにしてました。 3月16日ですかにしてました。で昨日、早速、1ユーザーとして試したら、まあまあまあ、めちゃめちゃ大きな問題はなく、楽しむことができましたね。まあちょくちょく、まあ、動画が止まったり、ブラックアウトしたりはありましたけども、まあ80分で見たら別にそこまで、僕にとっては大きなストレスではなかったです。まあ、メジャーリーグラグビーが、まあ、これは世界中で放映が見れるっていうところで、で、実際アプリも、ダウンロードして、見れたりもしましたし、まあ、OTT を、その、何でもですね、スマートフォンでもそうですし、まあ、ラプトップでももちろん見れますしっていうので、気軽にラグビーのタッチポイントがあるっていうのは、素晴らしいなというふうに、見ておりました。で演出とかもね、クリエイティブのところも結構凝ってて、面白いので今後も注目していきたいと思います。で次がイギリスのニュースで、イングランドの最高峰リーグプレミアシップの、その若手中心の育成カップがあって、それがプレミアシップラグビーカップっていうものなんですけども、それが、今シーズン中止になりましたね。今シーズン4月からの開催を、目指してたんですけども、まあそれが、まあ、コロナウイルスの影響もあって、まあ、開催にこぎつけることができなかったという話です。なので若手の選手がどうやってプレータイムを確保するのかっていうところで、一つを選択肢として、まあ、南半球へのローン移籍だったり、まあ、アメリカにかもしれないですし、まあ、そういったところへの移籍が、加速する可能性もあるっていう話ですね。で次のニュースが、ワールドラグビーの新 CEO に、アラン・ギルフィン、さんが、就任されましたと。でアラン・ギルフィンさんはそのワールドカップのヘッドもされてました、されてます、現在進行形なのかな、ちょっとそこ分かんないですけど、まあ、ワールドカップ そのメディア対応とかにも表に出られてた方ですし、長いことワールドラグビーで、リーダーシップを発揮されてる方です。元 IMG のヘッドオブリーガル&ビジネスアフェアーズらしいですね。今リンクドインを見てますが、はい、エクセターユニバーシティ出身という情報があります。はい、なのでこの前というか 前年末にブレッド・ゴスパーさんっていう、チーフエグゼクティブの方が NFL UK に異動になったんですけど、ヘッド・オブ・ヨーロッパとして、その人もの後を継いだって形になるんですかね、これは。だという認識でおります。アラン・ギルフィンさん。今後、ガンガンリーダーシップを発揮して、より良い方向に導いていただけると楽しみですね。で、次ですが、最後ですね。イングランドの代表選手ら、スレードとかエミリー・スカーレットさんとか、あと、ジャック・ノエル、とかですね、5、6人の選手だったと思うんですけど、そういう人らが、まあ、新たなコーチングのサービスを提供しますよと、それの名前がマスターズオブラグビーっていうもので、明日か3月22日に、ローンチ予定です。まあ、ウェブサイトやインスタグラムのページもあって、まあ、ウェブサイトのそのコンテンツのところがまだ、カミングスーンみたいになってたと思うんですけど、明日いろいろ発表があると思うので、チェックしていきたいと思います。まあ、現役のね、バチバチの最前線の、人らなんで、その人らがどんなことを仕掛けるのか、要注目ですね。でニュースはそこまでで、先週僕はちょろっとですね、クラブのファイナンシャルレポートとか、フェデレーション協会のですね、レポートをアニュアルレポートをチェックしまして、それをまとめたので、記事みたいにして、 ちゃなダッシュボードに作って、データ置いときましたと。なんでまた、お時間あるときに覗いてください。まあ、プレミアシップ、まあ、イングランドの、最高峰ですけども、売上がどうやったかな、20億から100億ぐらいのレンジがあったり、またその収入のブレイクダウン、内訳どうなってんのとかで、これは載せてないですけど、そのスタッフの人数とか、あとは、まあ、人件費もそうですし、そのあたりはレポートの後半の方に、それぞれ載ってたので、そういうのは、直接レポートの方行ってもらったら、面白いと思います。で、教会の方もそうですね、まあ、日本教会とイングランド教会の売り上げどんぐらい違うんですかみたいなとか、まあ、あとニュージーランド、南アフリカとかってどうなってるんですかとか、 そっちの方は支出のブレイクダウンも確かあったので、その辺は面白いなと。まあ、こういうデータを集めていったら、まあ、おいおいね、体系的な理解が一気に進むと思うので、一旦ここに置いてます。ぜひ見てください。ということで、今日のラグビーズウィークリーポッドキャストも終わりでございます。まあ、シックスネーションズはあと1試合ですね。もう、シックスネーションズしか頭に今ないですけども、来週末、スコットランド対フランス、で、優勝が決定するフランスなのか、ウェールズなのかっていうところで、単に勝つだけじゃなくて、確か、BP 取らないと、優勝、逆転優勝みたいなのはないので、フランスは。めちゃめちゃ、燃えていると思います。楽しみですね。僕はウェールズファンなので祈ります。ということで、また来週です。バイバイ。